皆さん、こんにちは。笛のみのるでございます。7月は、一応ですね、誕生月というだけあって、方々からクーポン券とかもらうわけじゃないですか。それでですね、久しく行っていなかった頭皮マッサージに行ってみたりなどしたわけでございますが、頭皮マッサージ、何が正解かいまいちわからない。というのも、私が初めて受けた頭皮マッサージっていうのが、もうね、びっくりするぐらいね、痛くて、なんか、本当に、なんだろう、頭蓋骨と頭皮のなんか間をつなげてるなんか組織がちぎれて、なんか、とんでもないことになるんじゃなかろうかぐらいの、なんだ、バリバリな感じで。マッサージって確かにその治療目的的なというか、なんかほら、よくさ、足の裏、グイって言って、ああ、胃が悪いですね、みたいな。そう、痛いところでさ、症状がわかるのであれば、この頭皮の痛みも何かしらの症状があって、この痛みが生じているのかもしれない。我慢しなければいけないのかもしれないと、信じて、終わるのを待ち続けて、で、終わって、立ち上がった瞬間に、びっくりしましたよね。あの、魂が1センチ浮いたんですよ。本当に、この表現がぴったりってぐらい、ふわって体が軽くなって、もしかしたら久しぶりの頭皮マッサージも同じ目に遭うかもしれないけど、あの魂の浮いた感じをもう一回経験しても悪いことはないなと思って、で行ってみたんですが、結果的にはそんななんか痛いっていうこともないし、効果を感じるものもなかった。なんと言えばいいんだろう、なんかすごくなんかすっきりしたみたいな感じは正直あんまなかったんだけど、ただね、なんかその前段でね、眉毛カットを入れていて、で、この眉毛カットっていうのがさ、あの、仕上げにメイクでね、眉毛を整えてくれんだけど、たまにね、雑な人がやるとね、眉毛がノリみたいになるんですよ。なんかすごいのっぴりした眉毛になってんな、まあ、一回家帰りゃ、ね、どうせ落とせるしと思って、特に何も言わずにその場を後にして、頭皮マッサージ行って、さほどではなかったと言いつつも、まあ、なんやかんや効果はあったらしくて、鏡を見たらすごい目がかっぴらいてたんですよ。もうのっぺりした眉毛にかっぴらいた目と。私あんまり詳しくないんだけど、ナルトに出てくるロックリーにそっくりでしたね。で、そのロックリーのまんまね、まあ、どうせ帰りあのコーヒー豆買うだけだからいいやと思って、バキバキのロクリーみたいな女がカルディでコーヒー豆を買ったりなどしておりました。さて、 MacBook がですね、壊れちゃって買い替えることになったんですね。今まで使っていたのが2019年の MacBook Pro なんですね。インテル製 CPU 搭載 Mac としては最後だったんじゃないかなと。で、その後から Apple Silicon にどうやら移行したようなんですね。まあ、買い替えた理由としては、もう単純に故障している。ファンがさ、もうブオーンってずっとなってんの。シャーみたいな感じでなってて。で、ある一定の温度に達するとブインってって切れちゃうみたいな。で、もう本体がもう熱々でさ、で、熱暴走を避けるためにさ、もともとなんか足みたいなのついてんだけど、さらに高さを持たせて、下のところから排熱するように、だましだましね、使ってたんだけれども、それで、その、勝手に切れるのはなくなったんだけど、今度はですね、トラックパッドがもう、ダメになっちゃって、クリックの跳ね返りがないみたいな。とりあえずこう、ちょっと力強めに押すと、クリックしたことになるから、その感覚を頼りに操作してるみたいな。これだと、なんか、いろいろ支障が出るので、買い替えを、決意したわけでございます。ただ今ってめちゃめちゃね、Mac やら iPhone やら何でもかんでも高い。だけれども、将来的に値下がりする気配もないから、まあ、今買うしかないかっていうので、ヨドバシに行ったりなどしました。でですね、私が使っていた2019年の MacBook Pro、別にそのスペックでことは足りると。で、2019年の MacBook Pro のスペックであれば、現在の MacBook Air で十分こと足りると、そんな案内を受けました。 で、結局ね、ちょっとその場で在庫がなかったので、アップルに直接注文して、まあ、取り寄せるような形になったんですが、まあ、最終構成としては、MacBook Air の13インチの、メモリが 24GB の SSD512GB と、メモリ 16GB やろうと思えばできんだけど、やや怪しい。映像制作とか、まあね、ロジックプロとか使うから、ちょっと心もとないというところで、24GB にすると、今度は、SSD をさ、1TB とかにしちゃうとさ、30万円超えちゃうので、そこを、512GB にすることで、30万円以内に収めると、言ったような、いろいろ考えました。で、色選びはね、なんか今回水色とかさ、黒とかってちょっと気になったんだけどさ、まあなんやかんや、MacBook と言ったらシルバーだなっていうのでシルバーを選びました。で、今回その2019年の Mac だったからさ、下取りができなかったんですね。もうリサイクルするしかないと。なので、これもうちょい早めに下取り出してれば、その購入価格とか抑えられたし、まあその年間で、その換算した場合の費用とかも抑えられたわけなんですね。ちょっとこの経験からもなんか、もう3年後ぐらいに下取り価格を確認して、で、まあ3年から5年の間に下取りで買い替えっていうのをやった方が、まあ良いんじゃないかなっていうので、もう何年後にどの金額だったら売るべきかっていうのも、購入したタイミングで試算したりなどしました。まあでですね、ふと思ったんですけど、私がその、Mac を、買った時って、前回の場合ね、転職したタイミングだったんですね。で、まあ、この度、また Mac を買い替えるわけで、まあ、実は私ですね、ちょっと転職を今検討中と言ったところになっていて、まあ、それはつまり、Mac の寿命とさ、会社でのキャリアの寿命、なんか言い方が正しいか怪しいけど、なんかそこがちょっと妙にリンクしてるなぁなんて思ったわけでございました。ただね、もともと自分、勤め上げるような想定だったんですよ。まあなんならね、ベンチャー企業から大手に行ったもんだから、もうなんか安泰だみたいなくらいのことを考えていてさ、ね、なんか今後何年後になるかわかんないけど、親の介護とかさ、そういう話が出てきた時も、まあ大企業に勤めてれば、そういう介護休暇とかもちゃんとしてるしさ、とか、まあ単純にその信用とかもあるしね、だからお家が買いやすかったりとか、そんなことを考えてたし、まあ普通に定年まで働くぞと思ってたんですけど、突然の AI 革命が訪れたわけでございまして、ここ数年でやっぱりね、もうなんかこう、業界の価値観みたいなのが大きく変わったなって、まあ、皆さんはきっと体感してると思うんですよ。で、まあエンジニアの世界で言うとね、本当今まではこう、自力で開発してたのが、AI 駆動開発が普通ですみたいなことになったりとか。だからさ、その AI で仕事って楽になったはずと思いきやね、楽になった分仕事は増えんですよね。はい。IT 革命も同じような話で、パソコンがさ、普及したけれども仕事は減らない。さらに効率化が求められたっていう状況じゃないですか。人類はね、常にそういうことを繰り返してて、便利になって余裕ができたら、まあ、さらに仕事を詰め込むというので、ふと思い出したのが、小野洋子の言葉で、世界は加速しすぎていると彼女は言ってたんですね。本当にその通りだなと思ってて。さっきのそのパソコンの話だってさ、パソコンって人間の仕事を楽にする機械であって、パソコンがなかった時代の業務量をパソコンでやることによって生まれた余裕を楽しむべきだったんじゃないかなと。今となってはもう手遅れの話ですが。はい。っていうぐらいね、人類はね、ひたすらに加速してるんですね。で、この加速するということはつまりですね、未来っていうのが想像より早く変わっていくんだろうなって。はい。話は飛躍しますが、縄文時代、1万年続いてるんですよね。で、その後、弥生時代以降で1万年続いた時代が存在しないと。で、さらにその、現代って時代のサイクルが、またさらに短くなっているから、身近なところだと、自分の親が二十歳の時の世界と、自分らが二十歳の時の世界がまるっきり異なっていますよね。まあ、となると、その5年後、10年後って想像していても、その通りになる保証っていうのが全くないなと。 だからさ、まあ、さっきのその、大企業、入ったぜ。イエーイだった時はさ、なんか、その、ね、大企業で、やれること、なんか住宅ローンを組むみたいな、そんなことを考えてたんですけど、ただ、今ってその、ね、将来的に、日本人のその人口が減少していって、で、空き家問題とかが、ね、今もね、顕在化し始めているっていうような状況が変わりつつある中で、なんかさっきのその持ち家があった方がいいみたいな頑なな価値観の一方で、なんか普通に60代、70代になっても借り続けるのが普通になるみたいな時代になってるかもしんないな、みたいな。まあ、つまり今の価値観でその判断を急がなくても良くなっちゃったんじゃないかななんてことを思ったりしました。あとはその、一社で長くいるっていうことがね、かえってリスクになるような気がするんですよね。昔ってその長く勤めることが強みみたいな。今はというとその、同じ会社に長く居続けると、その会社の作法しか知らない人なんじゃないかみたいな。だからなんかいろんな会社を経験していた方が、もしかしたら市場価値になる時代なのかもななんてことを思ったりしたわけでございました。もちろんその、未来を考えて、こう、将来を設計すること自体は、もうめちゃめちゃ大切なことだと思うんですけど、ただ、なんか、こうなるはずだみたいな、なんか決めつけすぎるのが危険なのかな、みたいなことを思いました。まあ、戦略は立てると。ただ、その、ロードマップっていうのが、未来に合わせて、その、柔軟に変えていくっていう。まあ、それぐらいが、今の時代には、ちょうどいいのかもしれないな、なんて、こと、思った次第でございます。というところで、そろそろお時間なので終わりにしたいと思います。お相手は私、笛野実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。